先生とのコラボ会です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、かずみ先生、今日はちょっとマニアックな話をしようかなと思って、
はい、
私たちここにいるんですけれども、ただでもめちゃくちゃ大事なお話だと思うので、ぜひこの回皆さん聞いてもらえればと思います。
はい、
何かというと、サプリ取ってるとか注射でビタミン入れてるから私は健康だと思っている方、実は取っててもそして血液検査でも、たくさんあるねって言われててもそれでも体が全く使えてないっていうケースが実はあるっていうことですよね。どうやら、かずみ先生さっき教えてくださったその最近のかずみ先生のクライアントさんで、ビタミン B12 の注射を定期的に打ってるのに結局体があんまり、健康じゃなかったっていう患者さんがいらっしゃったということで、今日ちょっとその患者さんのことを晒していきましょうか。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この方はこちらに来られてまだ3ヶ月も経ってないかなぐらいなんですけど、もともとはちょっとがんの傾向にあって、皮膚がんとかの傾向にあったり、それからあと甲状腺の問題があったりっていうところもあって、いろいろやっぱり体質を改善したいっていうところで来られたんですけれど、で血液検査をしますとですね、ビタミン B12 とかそういうビタミン B 群が足りてるかどうかって、私たちが一番最初に見る指標になるその赤血球の平均の大きさ MCV っていうね、それが96とか結構大きい数値だったんですね。でもこれだけを見てもおそらくこの方は何かその B12 とか葉酸とか ビタミン B 群が足りてないのか、それをうまく利用できてないのかっていうところがちょっと予想されたっていうところと、あとはそこからちょっと専門的になるんですけど、ホモシスチンっていう、その値ももしかしたら高くなっているんじゃないかなって思ったので再検査してもらうことにしました。であとはビタミン B12 にこちらですと検査するのって結構簡単にできるの で、それも、検査してもらったんですけど、そしたらこのクライアントさんが、いや私実はビタミン B12 の注射を結構定期的に1年に1回とか半年に1回お医者さんから受けてるんですっていうお話を聞いて、でじゃあ実際にそれがちゃんと体に使われてるのかどうか調べましょうっていうところで調べたんですけど、もうとにかく値がすごい高すぎてビタミン B12 の、でこれはどういうことかっていうと、一応体にはあるんだけれども必要な組織に使われていないっていうところで、ホモシスチンもすごい高くなってました。でこのホモシスチンって一体何なのかっていうと、すっごいざっくり言うと、タンパク質を代謝する途中でできる中間の代謝物みたいなものになるんですよね。で実はこれがたまると血管を傷つけたりとか、あとは妊活してる人なんか流産のリスクとか不妊のリスクにつながったり、それから、あとは慢性疲労とかエネルギー代謝がすごく悪くなるので、すごく疲れた感じになったりとか、あとは認知機能とかにも影響が出たりするっていうような、あまり溜まってほしくない、物質になるんですよね。でこれを、その中間でとどめないで次のもっと使えるような重要なものに変えていくためには、ビタミン特に B12 とか葉酸とか、それからその他に B6 とかっていうようなビタミン B 群っていうのが絶対ないといけない。だけどこの人の場合ホモシスチンも高い、でも B12 は入ってるよっていう、だからどこが問題かっていうところをしっかりと見ていかないとホモシスチンの値が良くならないよっていうケースだったわけなんですよね。
そうですね、私もよくホモシスチンってこう 表し方として、あの血管の中のゴミっていう言い方をしてるんですけど、ゴミがオモシスチンが高いイコールゴミがいっぱいあるから血液がドロドロになるっていうイメージ で、だからそれが回ってるから元気じゃないし、そしてドロドロしてるからちゃんと毛細血管まで行きにくいよねっていうような言い方をするんですけど、やっぱそうなるとその体質改善、まずここ大事ですよね。めちゃくちゃ
そうですね、そうですね。でそれで、まあ、まずやったのは、腸内細菌検査
を
やって、つい先日結果が出たんですけど、やっぱりあのビタミン B12 をこうリサイクルするできるような細菌類が少なかったり、
なるほど、
それを抑えるようなあの細菌が多かったりっていうところが見えてきたのと、あとは、まあ、遺伝子検査をちょっとしてみないとわからないんですけれども、まあ、予想するのにあのこのビタミン B12 の、こう運ぶ能力が落ちているか、ね、もしくはそれをちょっと、ね、あのホモシスチンをとどめないようなあの流れを作るために必要な酵素だったりっていう働きが落ちてる可能性っていうのがあるので、まあ、こういったところをやっぱり総合的に見ないとあのしっかりと直していくことはできないんだなっていう、まあ、一つの例としてちょっと取り上げさせていただきました。
はい、なるほど。じゃあこの方はまだこれからなんですね。
そうなんですよ。
これからホモシスチンがどうなるか、はいはい、またぜひあれですね、
ちょっと楽しみ、はい、ね、アップデートさせてい
ただきます。数ヶ月後にまた喋れるといいですね。
はい、そうですね。
でもやっぱ今のお話で聞くと、きっと皆さんはその B12、 あ、なんとなく聞いたことあるビタミン大事なんだな、でなんか取りましょうって言ってその摂取することまでしか、それがゴールだと思っている方が多いと思うんですけど、やっぱり今のその和美先生がお話してくださったように、実はその腸内細菌がビタミン B12 をコントロールしていたり、そして入れて取ってそれを使えるようにする酵素がちゃんとあるかどうかっていう、意外とその体ってやっぱただ食べて OK じゃないんだよねっていうところが、本当にそのなかなかトリッキーというか、体ってやっぱ複雑なんだなって思いますよね。
そうですね。そうだから本当にあの全部いろんな必要な要因というか要素がちゃんと備わって初めてこう効率よく代謝されたり利用されたりするんですけど、まあ、今回この方がその、皮下注射茶で取っていたビタミン B12 って、はい、実はシアノコバラミンっていう不非活性型になりますので、体の中でちゃんと活性化できるようなそういうあのシステムが構築されているかどうかっていうのもすごく大事なポイントになってくると思います。
そうですよね。だからそれこそ本当この方、遺伝子検査の結果的にシアノコバラミン使えないっていう結果が出たならば、これまでの注射なんだって
そう、なんかもう本当に無駄というか、それが逆に悪い方向に働く可能性もあったりとかするので、はい、うんうん、ただやっぱり患者さん的にはビタミン B12 入れてますよイコール、
あ、そうですね、
よかったって安心されて終わってしまうし、その後にこう例えば血液検査ですごく高く出たとしても、そこをどう対策するかっていうところまでは行ってないところがやっぱりちょっと問題があるなって思ってて、そうで、ホモシスチンもこっちのお医者さんもそうなんですけど、リクエストしないとやっぱり普通の検査では、はい、あの入れてもらえない。今回、はい、私の方でリクエストしたのでチェックしてもらえたんですけど、日本でもねそうだと思いますけど、
そうですね、
なんかあの血管系の病気とかをご家族がお持ちの場合は、ぜひあのチェックできるんであればしていただきたいなって思いますね。
本当にそう思いますね。その、はい、血管とか脳とか心臓とか、そういう家系をお持ちの方って、結構その予防ができると思っていて、でその予防方法としてまず一つ、このホモシスチン、その血管の中にどれくらいゴミが溜まってるのかっていうのを調べておくだけでも、例えばその動脈硬化とか、怖いところだとやっぱり脳梗塞とか、こういうのの予防にも直接つながりますよね。
そうですね、そうそうそう、
なので、まあ、家系がある人は絶対まずその家系があるからっていうときっとお医者さん測ってくれるだろうし、でそうじゃなくてもやっぱりその代謝とか血流とかを怪しまれてる方もぜひ相談されてみると、もしかしたらここが原因になってるかもしれないですよ
そう
ね。
ですね。で、そう、逆に考えると、まあ、うまくその栄養素を利用することでお薬とかじゃなくて自分の本来の持っている体質を改善できるんだよっていうところもすごくやっぱりこう強調したいところではね、我々としてはあ
思
ります
い
よ
ま
ね。
す。もう絶対この辺で悩まれてる方って、とにかく血液サラサラにするお薬しか出されてない方が多いんですけど、それじゃ治らないんですよね。ホモシスチンを下げないといけないんですよね。
なんか油分取らないようにするとかね、そういう感じになっちゃうと思うんですけど、全然なんかやっぱり方向性がそうするとずれてしまうことになりますの
確か
で、
に。わかります。でも本当にその入れることとか、その制限とかだけにやっぱ目向けるんじゃなくって、ちゃんとそれが体で使えてるかっていう、ここを確認することがもうめちゃくちゃ大事ってい
そうう
こ
です
とです
ね。
ね。いやもうぜひそのいろいろ頑張ってるんだけど、なかなか症状改善しないっていう方は、きっとこの和美先生の患者さんみたいなことが起こってるんじゃないかと思う
か
の
もしれ
で、
ないですね。
ぜひ我々に相談いただければと思いますね。和美先生、今日も本当にありがとうございまし
ありがとうございました
。
た。